火山灰の上を歩き、スコールが降り、セメントとなって固まり、それが現代に残ったんだそうです。それをインターネットで見てみますと、この26センチの足跡と16センチ、いや、おそらく26センチの足跡は子供で、お父さんであろうと言われております。18センチの足跡は子供であります。その18センチと26センチの足跡が同じ歩幅でこう歩いております。お父さんがおそらく子供を気遣いながら、子供の速度で、子供の歩幅で歩んだ化石であります。子供を慈しむという、これは、親の愛に代表されますけども、人類を貫いている一つの願いであるようであります。しかし残念ながら、私の家族、私の国と、私という自己中心性、自己愛を一歩も離れることができないというのが私どもの慈しみであるようであります。だからこそ、強い者も弱い者も、愚かな者も賢い者も、平等に抱き取ってやまない阿弥陀如来の慈しみ、願いを平和の礎にしなければならないのでありましょう。この阿弥陀如来の慈しみは、南無阿弥陀仏の念仏として私の上に届けられておりますと教えてくださったのが親鸞聖人。その親鸞聖人のお師匠さんでありました法然上人の逸話に次のような逸話があります。法然上人という方は岡山の稲岡という在の方でありまして、お父さんは横領氏という当時中央集権、藤原家と天皇家がこの権力を持っておったわけですけれども、その権力者に代わりまして地方の荘園を守護する、そういう豪族であったようであります。そのお父さん43歳の時に佐田明という武者の闇討ちを受けます。その闇討ちの傷が元で命を終えていきます。命を終えていく時に9歳になっておりました法然上人、聖子丸とおっしゃったようであります。この法然上人に遺言を残すわけです。平たい感情に即した言葉で言いますと、敵を討ってはなりません、憎い犯人を許せるような人間になってくれと、こう残していくわけです。あの憎い犯人を許せるような人間になってくれと。それから比叡山に入りまして修行に励むんですけども、なかなかそのことが体験できないわけです。修行を積み重ねるうちに34年経ちまして、お父さんと同じ年になるわけです。この年は、父があの遺言を残してこの命を終えた年、もしこの年にあの遺言を実現できないのであれば、自らも命を絶とうと思われたに違いない。現地という方の16文記というこの書き物の中に示されてあります。もうこの年で、敵を許すという心を開くことができなければ命を絶とうと決意しまして、黒谷の法恩蔵というお経の蔵に入ったとあります。